どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、早速、第61回目の質問に入っていきます。第61回目の質問は、いつもためになる音声をありがとうございます。ニュースレターについて質問があり、ご連絡いたしました。私はエステサロンをやっていて、ホットペッパーで集客をしているのですが、リピート率が悪くて悩んでいます。そこで、お客さんとの関係性を築くために、年に4回ほどニュースレターを送ろうと考えています。私のサロンでは、化粧品などの物販もたくさんあるのですが、ニュースレターにはおすすめ商品の紹介などは入れない方がいいでしょうか？よろしければご回答いただけたら嬉しいです。というご質問をいただきました。
はい。この質問に対しての答えになる。答えだけを言うと、全然紹介しても構いませんっていう感じになります。で、理由としてはというか、もうお客さんが求めてるものだったら全然紹介した方がいいですよねっていう話で、それで紹介するといいですよっていう感じですけど、ただ、売り込みというか、こちら側の都合で、まあ、オーナーさんの都合、サロンさんの都合で、まあ、売りたい気持ちが前に出て営業してしまうっていうのは良くないですけど、あくまで軸はお客さん軸で、お客さんの悩みは何なのかっていうところに、徹底して、やっぱそこは軸として持って、で、その悩みに対して、それが解決できる商品だったら、それを、伝えるんだったら全然ありだと思います。
なんかその伝え方の売り込みにならない伝え方のコツみたいなのがあるんですか？
それは今さっき言ったような、軸の持ち方でも全然違くて、やっぱ自分軸で考えてる人って売り込みになるんですよね。で、相手軸に立ってる人って、売り込みじゃなくて提案になるんですよ。で、それでもう変わってくるんですけど、まあ、もっと具体的に教えてくれって感じだと思うので、ここで言うと、もっとお客さんのことをやっぱ知ることが大事で、お客さんって何に悩んでるのかなとか、どういうことを解決したいと思ってるんだろうっていうのを、あと夜な夜な、考えていることとか、悩み苦しんでることって何なのかなみたいな。もちろんそれはサロンに関わること、美容関係とかになってきますけど、それをちゃんと聞いてあげたりとか、知ることがすごく大事で、で、それがない前提で、例えば、じゃあ水を売りたいって考えているとするじゃないですか。水を紹介したいと。水を紹介したいってなった時に、自分都合で考えた時にですね、水を売ろうとすると、この水はどんだけいい水なんだろうみたいな商品に着目するんですよ。そうすると、そのスペックを話そうとするんですね。この水はどこから取れてとか、こうでみたいな感じで、で、軟水でとかっていう、で、お腹にも良くてみたいな感じで、それを話したくなっちゃうんですよ。だけど、お客さん軸、お客さんの悩み軸で考えた時に、水を売るときに、例えば、なんか朝乾燥して喉が痛いとかっていうふうに言ってたとしたら、その時に飲むのどうですかって言われたら、もうそれで、あ、じゃあ買いますってなるんですよ。その差は、わかりますかね？伝わりま
わ
す
か
かね？
ります。とっ
は
て
い。
も。
なので、それが自分軸なのか、お客さん軸なのかっていうのは、それぐらい違うものなので、その自分軸になっている人が、今までの経験上すごく多いかなと。自分が売りたいがために売ってるだけみたいな。それだとやっぱ商品って変わられないんですよね。やっぱ買うのはお客さんなので、お客さんが買いたいと思ったらもうそれで買ってくれるんですよ。なのでさっきのその悩みを元としたアプローチをしていくといいですよっていうのがそれになります。
なる
で、
ほど。はい。
まあ、ニュースレターを4回送るっていうのはすごい素晴らしいことじゃないですか。で、まあ、基本そのリピート率を良くしたいっていうのが根底としてあると思うので、この話をすると、ホットペッパーで集客しているということなので、媒体をちゃんと選ぶとよくてですね、ホットペッパーで、集客している場合、
はい。
は、基本リピート率ってやっぱ悪くなっちゃうんですよ。それはやっぱ値段とか安さとか、あと分かりやすく言うと、そのホットペッパーを見てるお客さんの層が、そういう方が多くて、クーポン狙いというか、キャンペーンの時だけ来るみたいな方が多い気がします。もう中にはもちろんリピートしてくれる方もいますけど。なので、ホットペッパーじゃなくて、じゃあ、SNS、インスタとか、ホームページで、集客ができないかって考えてみたりとか、そういった媒体の方がやっぱりリピート率高くなるんですよね。その人のことをより伝えることができるし、そのサロンの強みを伝えることができるので、リピートする気満々で、客単価も高いお客さんが来やすくはなります。だからそこを根底から直すとしたら、長期的に見たら、やっぱ媒体を変えていくというか、ホットペッパーのいいところもあるし、そのホームページとかのいいところ、悪いところもあるので、まあ、その辺は媒体を変えていくっていうのが大事かなと。で、あとは、リピート率を高めるためには、すぐできることとしては、やっぱお礼状を書くことで、お客さんが来た、新規のお客さんには必ずお礼状を書く。で、感謝の気持ちを述べて、で、それを、出すと。で、よくですね、聞かれるのが、LINE じゃダメなんですかみたいなこと聞かれるんですね。で、僕からすると、なんでその質問が出てくるんだろうみたいな思っちゃうんですけど、でも、やっぱその、LINE とかメールじゃダメなんですかみたいな、よく聞かれるんですよ。
そうなんです
で、
ね。
それがなんで良くないかっていうのを、考えられないとリピート率悪いままなんです。それをわからないから、やっぱリピート率上がらないっていうふうに思っちゃうんですけど、ただそれを言ってもしょうがないので、なんでかっていうと、やっぱ LINE とか、メールでもらう文章と、手紙でもらう文章って、やっぱその自分がもらった時にどう思うかっていうのがすごく大事で、やっぱその手紙でもらった時って、あ、一人一人大切にしてくれてるんだなっていうのがわかるじゃないですか。で、LINE だとやっぱコピペもできるし、デジタルですぐにでき
確か
るっ
に。
ていう、まあ良さもあるんですけど、やっぱ気持ちが伝わりづらいというか、っていうところもあるので、やっぱ手書きでお礼状でやるみたいな。で、僕はそのお客さん側にも、そのいいって思ってもらえる側面と、あと、これはサロンさん側にメリットがあると僕は思っていて、お礼状やることにですね。それは何かっていうと、お客様一人一人の顔を思い浮かべながら書くじゃないですか。だから、それによってお客さんに対する感謝の気持ちが出てきたりとか、もっとじゃあ次来た時こうしようっていう気持ちが出てくるので、やっぱそうなると、勝手に、まあ、これは見えない部分ですけど、リピート率が上がっていくんじゃないのかなというふうに思ってまして、まだそういうのをやっていく必要があるのかなというふうに思います。
なんか、それを聞いて、ちょっと実際私もお礼状書いてましたけども、本当にその、書くときに、その方とお話ししたこととかを思い出したりとかして書いたりするし、なんか、本当にいつもありがとうございますって書くから、なんか、それが自分の中にもこう、出てくるというか、入ってくるというか、っていう感
そうだ
じ
と
だったので、そうです
はい。
ね。確かにずっとずっと、ずっとリピートしてくれてる方にも書いてたんですけど、ずっと感謝をこう持っていられたっていうのはありましたね、そういえば。で、
なので、やっぱ大事ですよね、そういうのはね。
そうですね。で、来るとお客さんもいつも感謝を伝えてくれるっていう関係性になれたので、おすすめですね。
なるほど。なんかその、やっぱ、感謝するとか、感謝してもらうっていうのは、人と人なので、やっぱそこの、もちろんその度合い的に重いとかって思う方もいるかもしれないですけど、でもその辺の度合いは自分でコントロールしてもらって、どれぐらい、なんていうのかな、まあちょっとやりすぎちゃうと、ちょっとね、スピリチュアルみたいなそういうことになっ
ああ、
ちゃうの
確かに。
で、まあ、それはビジネスとしてですけど、あくまでやっぱ人と人なので、感謝を述べるとか、そういうことが根底としてあって、リピート率で数字とかになっちゃうじゃないですか。売り上げも数字ですけど、その数字で見る、冷静に見る部分と、あとその感情とかそういう人として、見る部分のその2つの視点を大事にしてもらえるといいのかなというふうに思います。
バランスですね。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。 メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。